Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年4月3日放送。ゲストはタレントで体美容家の結城まおみさん。エジプトとハワイの思い出、そして地元佐賀の魅力、さらに結城さん自身がインストラクターとしても活動するピラティスのお話です。お楽しみください。
まあ、きっといろいろ旅行かれてると思うんですけど、その中で印象的だったというのがエジプト。
そうなんです。
本当、これいつ頃ですか？
私が23歳ぐらいの時なんですけど、うん、テレビのロケで行かせていただいて、そうなると、うん、普段入れないような場所にも入れてもらえるんですよ。
あれね、やっぱ取材だからっていうの で、
そうなんですよ、
入ることができるもんね。
でも本当ピラミッドも何個も中に入らせてもらって、うん、結構普通に歩けるところもあれば、ずっと膝立ちで這いつくばってじゃないと入れないようなところまで入れてもらって、まあそもそもピラミッドっていうのは一体何なのかっていうのを探る番組だったので、いろんなアプローチから、なんかちっぽけだなって、自分は本当にこう今っていう時代を生きているけど、もう何万年も前から人っていう人類っていうのがいて、いろんなことをやってこんな大きな石を運んだりとか、人間ドラマがあってっていうのが、なんかスケールの大きさに本当に圧倒されて、逆に言うとなんか今のいろんなちょっとした悩みとかそういったものも
そうだよね、
なんかどうでもいいかって思えるようになりました。
私よくさ、大自然を前にするとなんか人間ちっぽけだなっていうのもあるけれども、それとはちょっと質が違うじゃない、これって人が作ったんだっていうね。
どっから運んできたんだろうっていうのもそうなんですけど、なんか洪水の時を使って石をすごく、もう今で言ったらどのぐらいの距離なんでしょう、もう国と国が違うぐらいのところから運んできて、一生懸命人力だけで、いやどんなことをやったらそんなねできるんだろうっていうのもすごい想像できなかったですけど、
そう電気もさ、いろいろその今だったらなんかいろんな重機を使ってみたいなイメージがあるけれども、それすらない時でしょう、要するに。それを人の力であれを運んで積んでいくっていうさ、
あとやっぱりミイラが残ってるのも結構ゾワッとくるところがあって、
ちょっと怖かった。
なんか白骨じゃないんですよね。
そうですね、ミ
イラっていうのはそのなんかその皮膚だったりとか髪の毛なんかも残ってたりして、でなんかこうすごくリアルに目があったような気がしたりして、ああ迫ってくるものがあるっていうのがありましたけど、
僕は実はエジプト行ったことないんですよ。
あ、そうなんですか。
ピラミッドも見たことないんですよ。だからなんかこうイメージでしかないんですけれど、やっぱりこうお話を伺ってるとそのスケールに圧倒されるっていうんだよね。
都会の中に意外とあるっていうのも本当事実ではあって、なんかマクドナルドさんとかがある中にスフィンクスがトンといきなり出てきて、あ、ここからがそういうゾーンなんだって急に切り替わる感じなんですけど、その違和感もまたなんか魅力的ですし、ちょっと奥まで行くともう本当砂漠しかなくて、その砂漠の中にポンポンポンとピラミッドが時折立ってるっていう。
あの有名なツタンカーメンも見たってこと？
見ました。ツタンカーメン実はなんか普段はすごく厳重な、もちろん奥にあるこう白いケースみたいなものにしっかり入ってるのを、やっぱりよく写さなきゃいけないということで、目の前まです
ごい。
いや、あれはちょっと感動しましたね。
そうですか。やっぱオーラがすごい、ツタンカーメンって。まあね、あの写真見るだけでもびっくりするけれども、
そうなんですよね。なんかでもその怖い感じとかっていうよりは、なんかこう神聖なものに触れたっていう感じで、どちらかというと魔除けしてもらったような、なんか守ってもらってるような感覚でしたけど。
なるほど。で、ピラミッドって入ったらまず温度とか、その湿度とか、あとは何、その例えば香りとかって どういう雰囲気なんですか？
なんかジメッとして、湿度なんて言うんだろう、水が滴ってたりします。例えばその地下水であったりとかなのか、なこうポタポタ垂れていたりとかして、
鍾乳洞みたいな感じ。
そうですね、イメージそんな感じです。ちょっとひんやりしていて、でちゃんと入るためにこうきっちり足場とかもこう組んでやるような場所は、もう歩きやすいように整備されているんですけど、なんか香りはそう、なんか土っぽいというか、そんな特殊な香りではないんですけど。
でも 完全に異空間だもんね。
異空間です。で、普段全く公開してないところに関しては研究のためにしか入ったこと、まあ、入らないようなものは本当にもう大冒険、
インディージョーンズ的な
世界です。本当にこの奥に実際何があるかはまだ調べてませんっていうところもあるから、はいはい、まあ、ここまでしか無理ですっていうところまで行ったりしたんですけど、うん、いや、そういうところは本当にこの奥にもしかしたら何か埋まってるかもしれないっていうのはまだ未知の世界だったりすると、うん、ドキドキしましたね。
そのカイロ自体、そのまあそのピラミッドだスフィンクスだっていうのに近くにそれこそ街があるわけでしょ、う
ん、あります。
カイロの街っていうのは印象はどうなんですか。大都会、東京から行くとまあちっちゃくなるよね当然。
そうですね、うん、感覚、うん、でも渋谷っぽい雰囲気はありますよ。なんとなくこう若い人たちがざわざわといたりとかして、うんうん、そんなにめちゃめちゃにぎわってるってわけではないにしても、こう普通にファーストフードのお店だったりとか、うん、買い物する、うん、でまあやっぱり観光の人が多いので、ね、お土産屋さんがすっごくいっぱいあって、
あ、そうかそうか、ほぼ観光業でしょうしね。
そうなんですよ、うん、でやっぱりみんなゆっくり生きてるから、うん、修復とかのお仕事も全然進まないらしくて
暑いからね、
暑いのもあれやる気も出ないんですかね。
やっぱりね、赤道直下の町々っていうのはやっぱり時間はルーズにならざるを得ないよね、どこ行ってもこれは、
うん、確かにああいうものに触れていて、うん、今をせかせか生きるバカらしさじゃないですけどこの今やってる自分の仕事は自分の次の代次の代まで引き継いでいけばよいっていう、
そうだね、
自分っていう一生だけで思ってないかもしれないですね。もう末代までっていう、だから全然その修復だったりとかが、ここはもう10年ずっと修復してるんですよ、うん、30年修復してるんですよっていうのが全然進まないって言ってます。
だってさ、スペインのなんだっけ、ほらサクラダファミリアとかもさ、あれも何百年かけて作ってるわけでしょ。なんかそういう感覚って日本人って真逆じゃないですか、言ってみれば。
真逆です ね、
ね、なんか今の日本人は昔はやっぱりね、そう同じような感覚の時間持ってたかもしれないけれども、今はやっぱりなんかとりあえずぶっ壊してできるだけ早く建ててっていうサイクルの中で街を作ってるから。
そうですね、なんか同じ日々がずっと続くっていうことに対して不安を抱いたりとか、うん、なんかとてもこう無駄な時間を過ごしているというような気になっちゃったりするのが、うん、本当一瞬忘れられて、
ね、
本当同じことを毎日繰り返して一生終えていくっていうのの、うん、なんかそれもそれで素敵だなっていう感じ。
そうですね、
うん、
まあ、我々にとっては非日常だけど、なんかその感覚を取り戻せるっていうか、なんか思い出すか、
そうですね、
一度なんかこう、ね、確認するっていうのは大切かもしれないね。まおみさん、初めての海外っていつどこですか。
18歳の時にハワイ留学をいきなり決めて、半年、まあ、7ヶ月トータルいたのかな、いました。
メインアイランドにいらっしゃったんですか。
行きました、ホノルル
で。
住んだのは、ハワイ海に、ホームステイを3ヶ月と、うん、マキキっていう地域にちょっと部屋を借りてルームシェアで4ヶ月ぐらい住んでたんですけど、うん、ハワイ大学の語学プログラムに行っていて。
楽しそう。
いや、楽しかったしかなかったです。ずっともう戻りたくないと思ってます。
それさ、留学っていうのって感じだよね。
そうですね、学んだかな。でも一人でいろいろ生きていく、うん、だから銀行を口座を開くっていうだけでも冒険ですし、うん、ボランティアスタッフとかもやったりとかして、なんか日本から来るお客さんを迎えるみたいなこととかもいろいろね、楽しいことあったんですけど、まあ、英語を勉強するだけだったら多分違うとこ行った方が良かったんですけど、思い出はね、でもいろいろありますね。
じゃあハワイは今でも大切な場所でしょう、はい、
大好きです。結婚式も、うん、まあ、結婚式はハワイ島にしたんですけど、うん、ハワイで、まあ、やりたかったですし、ずっと、うん、まあ、年に1回とかは行きたいなってずっと思ってますね。
いいね、
うん、
18でハワイに留学して、その後は東京に出ていらっしゃったんですか。
東京の大学に行ってる途中でハワイ留学をしたので、うん、なんか泣く泣く戻った。7ヶ月ハワイにいた間もう完全に染まってしまって、うん、私はハワイで一生暮らしますみたいなモードになってたんですけど、あの親に現実を見なさい、お金がありませんって言われて戻ってきました。
戻ってきて、
そう
で結婚式はハワイ。
結婚式はハワイ、
思い出の、自分も留学もしてたところだし。
そうですね、だからハワイのホノルルも寄ったし、うん、ハワイ島はでも行ったことなかったんですね。で
また全然違うもんね。
違うで、うん、結婚式とかってなると、うん、 まあ、ルールハワイの州のルールで、はい、その海辺でやっていいのがハワイ島だけなんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、でもあの他は写真とかは撮っていいんですけど、うん、セレモニー自体は室内でやってくださいっていうのがあって、はい、ハワイ島はそこが緩くて自由なので、うん、浜辺にこういろいろ置いて椅子だったりこう飾りだったりをして浜辺でやらせてもらいました。
素敵だねそれは。え、日本からもゲストいっぱい呼んだの？
そんなには呼んでなくて、うん、友人たちとか仕事関連の、まあ、お世話になってる人をちょっととか、うん、でも本当こじんまりなんですけど、うん、それ裏テーマがあって、あの主人の両親が結婚式を挙げてなかったですね。でそれでいつかその結婚式のような写真を撮ってあげたいっていうのが主人の中であったので、じゃあそれをサプライズしようということで、全員白い服を着ていきましょうっていう、なんか私たちはドレス着てるんだけど他のゲストの人もみんな白い服を着てきてくださいっていう風にドレスコードを設けて、で式の途中で実はここからサプライズですっていうことで、主人のお父さんとお母さんの結婚式に急遽こう転換して、で2人をで私たちが指輪とか用意しておいたので、そこからこう指輪を2人で交換してもらったりとか、なんかノリでちょっとチュッとかしてましたね。
やだ僕だ、ね、最高じゃない。
本当にそれはすごいあの思い出に残ったって言ってくれてて、すごくやってよかったなって思いますね。
なんかたまんないね、もう映画のワンシーンだね。
ねえ、なんかやっぱりこう若い人たちのっていうと変ですけど、私たちのような結婚式の絵っていうのは思いつきますけど、はい、やっぱりもう結構あの上の、まあ、その時で主人の父はちょっと年が上だったので、うん、何歳ぐらいだったか70歳とか、うん、そのなんかこう2人がちょっとこう軽く踊りながら浜辺でこうキスを交わすっていうのがすごく素敵でした。ね、見てても、
ね、は
キュンとしましたね。
本当だね。それはもう真央美さん自体のあの結婚式すらもやっぱもっともっと盛り上がるものになるもんね。
そうですね。でなんかやっぱり日本でやるのとはまあ開放的な雰囲気がもう全然違うので、はい、みんなもディスコのようにちょっと途中こう踊ったりとか、うん、もういろいろやることがやっぱり日本でやる結婚式の感じと違ったのですごく思い出深いですね。
すごいね。
はい。で亀もその辺をうろうろしていたりとか。
ウミガメね。
はい、
うん、イルカは？
イルカはね見に行きました。
あ、そうですか。
ホエールウォッチングして見に行って一緒に泳ぐっていうのをやったんですけど、うん、いやでもなかなか一緒に泳ぐって言ってもイルカってすっごい早いので全然一緒には泳げずイルカのお尻だけ見えたみたいなぐらいでで
もあれはほら波の状況とかさ天候によって見られない日もあるし大変だから、うん、見られるだけでも相当ラッキー
ラッキーなんですかね本当に、うん、あの祝福してくれるように、まあ、一緒に泳ぐはほぼかなわずその、うん、スッとどっか行っちゃうって感じでしたけど、うん、船の上から眺めてたらこうイルカがピョンピョンピョンピョンって飛んで一緒に泳いでくれるっていうんですか、うん、船を走ってって多分一緒に遊んでる気になるんですかね。なんか追っかけてきてくれて、はい、シュシュシュ、あれはすごく感動的でした。
真央美さんのご出身は佐賀県佐賀市ですか。
はい、そうなんです。
で今プロモーション大使もやられてるんで
させていただいてます。佐賀の魅力を発信してます
美味しいよね佐賀の魚。
そうなんですよ、全部美味しいね。水がまず海が綺麗だし、うん、もうなんだろう、ちょっと寒いんですかね。玄界灘なんかも結構こうちゃんと飲まれている感じなので魚も美味しいし、うん、あと本当お水が美味しいのでお米も美味しいですし、うん、お肉も美味しいです。
佐賀牛ね。
佐賀牛、
佐賀牛いいね。
いや最高ですね、うん、なんか何でも美味しいなって思います。
いや本当に、いや何でもあるもんね、はい、そのど田舎だけどね。
そうなんですだから土地が余ってるんで
そう
ずっと田んぼで田んぼって感じ。
そう、僕コンサートは大体、まあ、博多福岡でやって、はい、長崎でやって佐賀県はパスすることが多いんですよね。するっていうんですから。
でしょうね。
なぜか、
ね、なっちゃいますかね。まあでもそう福岡に、う
ん、みんな見に行けるし、
うん、そっちが大きい規模でできますからね。
そうなんです。ただやっぱり何度もやったこともあるし、あとは佐賀県には僕も釣りが魚釣りが好きなもんですから、うん、釣りのなんか友達がいっぱいいて。いろいろ送ってもらいます。牡蠣もあの有明の牡蠣もうまいね。
取れますよね。
あれはうまい。いつも毎年送ってもらうわ、
はい、いいな。
イカもね。
そう、私は呼ぶ子のイカがもう本当ちっちゃい頃から大好きで。
イカ飯。
でもちょっと遠いんですよね、市から市内からすると。だからもう旅行っていう感じで、うん、 いざ行くぞ、今日は呼子のイカを食べに行くぞっていうのがやっぱりお祝いの時に、私たち その例えば父の誕生日に行こうとか、はい、そういう感じで行くんですけど、あのイカがやっぱりスーパーで買うと白いイカなんですけど、うん、そこで食べるともう本当透明で歯ごたえもすごくて、うん、で透明から光が当たってなんか虹色に一回ふわーって綺麗になったりとか、ね、なんかすごく神秘的で美味しいし大好きですね。ぜひ現場で食べてもらいたいです。
そうね、うん、いやあのよこのイカはうまいよな。
なんか輸送して結構このイカを傷つけないように生きたまま東京に持ってきてますっていうお店もあるんだけど、うん、やっぱ違うんですよね、うん、なんか佐賀で食べるのと
鯉は
鯉も好きです、ね、鯉の洗い、うん、食べられたことありますか。
は
い、
僕も京都の、ね、山奥だと割と食べるんですよね。でも佐賀の鯉は割と有名ですよね。
うちも結構あの2大だからお祝いのメイン、うん、メニューでしたね。呼子のイカか、うん、鯉食べ行こうって言って、うん、で結構意外がられます。周りの県の人から鯉食べるのって言って、そうだね、でやっぱり醤油とかで食べるイメージも多分ないんですけど、うん、うちもその酢味噌で食べるんですけど、
う
ん、
はいはい、洗いっていうんですね。
酢味噌っていう濃い刺身を酢味噌でっていうのにみんな意外がられるんですけど、うんうん、
美味しいよね。
美味しいです。
ただ料理がやっぱり大変だから、あの要するに1週間ぐらい、もう長いと2週間くらいはずっときれいなお水の中に入れて
さらして、泥抜きみたいな、
そう生きたままね、うん、でご飯をあげないで餌をあげないで抜くんですよね、その泥臭さを。その後やっと調理できるんだけど、あの調理の仕方も生きてる状態でやんないとできないんで、そのさばくのをね、だからかなりテクニックがいるんですよね。
あれは食べてほしい。
美味しいよね。
いくら結構熱弁しても、うん、濃いわねって、ね、なんか川の魚でしょみたいな感じ。
美味しいんですよ。
すごい美味しいんだよ、ね、本当。
洗いでソース味噌で食べて、そして濃い濃く。
そうなんです。最後に締めるんです。
濃い濃くうまいよな。
美味しいでしょうね。
美味しいです本当に。
本当に、うん、なんであんなに。旨味が凝縮されるんだろうって思いますけど ね、
最近よくあの行かれてるんで帰られてるんですか。
いやもうコロナでねもちろんずっと行けないんですけど、うん、あのじゃない時は仕事もありますし、子供たちももうバーバーに会いたいジージーに会いたいので、うん、ちょくちょく行ってました、うんうん、行くと結構長くねいられるように、佐賀だったり福岡だったりで仕事を入れて、うん、こうちょっと何日もいられるようにしたりとかしてましたね、うん、また行きたいです早く、う
ん、いいですね、うん。マミさん今はまあフィットネスインストラクターと言っていいんでしょうか、こうピラティスを中心に。
たまたまのご縁なんですけど、自分が2人目の出産後にもう本当体重も戻らないわ、骨盤が開ききってこうすごく歪んで体のバランスがもう痛い、どこもかしこも痛いっていう感じになって、でたまたま近くにピラティスのサロンがあったので、うん、いいらしいっていう噂だけ聞いてたから入ったらもうのめり込んでしまって、で自分の体も変わったっていうのも実感しますし、体だけに飽き足らず、うん、例えば爪が薄かったのが、うん、血流の流れが良くなるからですかね、すごくこうしっかりしてきたりとか、髪ももっとパッサパサだったのがいい感じにこうきちっとこうしっかりなってきたりとか、うん、くすみがちだった肌がクリアになったりとか、取り立てて他の美容法は何もしていないのにピラティスを始めてからすごくいろいろ良くなったんです。いや本当にだから何の美容法よりもピラティスやるのが、うん、一番美しくなるなっていうのをすごく自分が実感したので、そういうのを伝えたいなと思って、
ね、まあ、僕もピラティスやったことはないんだけど、なんか取材しに行ったことがあって、要するにまあストレッチみたいなものはヨガみたいな雰囲気もあれば、
もあれば、もともとの始まりがピラティスさんという方が負傷した兵士をこう回復させるために始めたエクササイズなんで、理学療法の滑走が入っていて、結構リハビリテーションのような動きがありますね。でそれをマットでやるのもあれば、マシンはもっと効率よくどんどん回復させていって、ストレッチプラス体幹の筋力を上げる筋力トレーニングも同時にしていくっていう感じなんですけど、で体幹が整うとやっぱりその人の馬力が上がる、うん、何をするにもですね。だからどんな人に向いてますかって言ったら、向いてない人がいないと思うくらいに、みんながその歯磨きをするとか、そのくらいの感覚でピラティスをすっと取り入れていく日々が続けば、すごく 子どもたちとかも教えたいなと思ってるんですけど、やっぱり多分いろんなサッカーをやる、バレエをやるとか何をやるにしても一つこうポテンシャルが最大限まで引き出せるんじゃないかなと思いますね。
基本的なそのエクササイズとしては毎日のプログラムを組むんですか？
そう、まあ、でもなかなか筋肉痛も、ね、できるぐらいしっかりフォーカスしてもやっていくので、うん、毎日っていうよりは 2,3 日に一遍とか、最低でも週1ぐらいは続けてもらって、うん、1回でもマッサージに行ったような心地よさとかちょっとこう体軽くなったな感はあるんだけど、はい、すぐ自分の癖で戻ってしまうので、うん、体幹を使って立つ立ち方とかができるようになるまではやっぱり結構回数かかります。だから 2,30 回は定期的に続けてくださいねと言って、うん、そこの先にもう本当知らない自分、別人のような体に変わった自分に出会えるから騙されたと思って30回やってみてって言ってるんですけど、まあ結構騙されないでみんなあの、ね、10回ぐらいでやめちゃう人も多いです。やっぱあんまり変わんないななんて言って、うん、
ね、
でちょ結構勉強していくとクライアントさんも自身で自分の体を勉強していくので、自分であ最近こっちに偏ってるなとか分かるようになってきて、自分で自己調整できるようになるから、セルフ整体みたいなイメージですね。
なるほど、やっぱ体幹でこう、まあ、自分のなんか体に芯を持つかってとても大切ってよく言うじゃない。
いや
これも全てにおいてさ、でも僕なんかさ4歳からずっとバイオリン弾いててさ、バイオリンなんて左右非対称のもうね、
はい、
大変なことになってるわけですよ。
多分首とかもう本当側屈したまま固まって、
いや本当ずっとだってずっとこうやってるんですよ、基本のスタイルというか体勢がね。
おそらくそうじゃない方ができるようになったからって基本のスタイルが取れなくなるわけじゃなく、
そうでしょ、
そうだからむしろ逆側の苦手な方も動かせる、あの得意な方で固まってるっていうイメージなので、得意じゃない方にもちゃんと動かせるようになったらもしかしたらもっと楽に弾けちゃったりするかもしれないです。
よし、トライします今度。
ぜひぜひぜひ。
よし、やってみよう。さて、あの最後にこれはいつもゲストの方に伺ってるんですが、真央美さんにとっての旅って一体何ですか？
やっぱり日常と切り離してくれる異空間な場所で、だからこそ帰ってきて日常を大事に思える場所だと思います。
それを確認するっていうのはあるよね絶対。
そうなんです、なんか旅に行くことで旅に行きたい行きたいと思って行くんだけど、行って帰ってきてああ家に帰ってこれてよかったって思うので、うん、なんかこう日常を大切にするために旅に行くのかななんて思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ANA World Air Current